ローマ人の手紙8章20節から、被造物が虚無に服したのは自分の意思からではなく服従させた方によるものなので、彼らには望みがあるのです。被造物自体も滅びの束縛から解放され、神の子供たちの栄光の自由に預かります。私たちは知っています。被造物のすべては今に至るまで共にうめき、共に生みの苦しみをしています。天の父なる神様、今ひとたび御言葉をひも解き、あなたの御心を伺えることをありがとうございます。どうか礼拝が再開できる時までこの集いを守ってくださいますように、イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。先週、感染症に伴うさまざまな、感染症だけじゃないんですけども、天災や、いろんな苦しみを神様が許されている中で、私たちが、どんな、考え方をし、そしてそれを、生かしていくか、見てまいりました。先週、確かめたことは、人に頼って人に影響されるのをやめること。また、主のお考えは深く極めがたいことを覚えて、謙遜になること。そして、幼子のように主と御言葉に信頼することであることを見てきました。神様はなぜ困難を与えられるのか、何回かに分けて確かめていこうと思っています。なぜ神様が困難を与えられるのか。その第一の目的は、救いの必要を示すため、そのことを共に確かめてまいりましょう。困難は、第一に私たち人類の罪の現実を思い起こさせてくれます。20節の、冒頭に、被造物が虚無に服したのは自分の意思からではなくとあります。自分の意思からではなく服従させた方による、神様がご計画を持って被造物が虚無に服した、願った通りの幸いを証しできない、滅びの束縛にいられている状況です。被造物、宇宙から、またこの地上に至るまで自然が、私たちが、生きていけるのを支えていくと同時に、私たちを苦しめている、現実があります。その原因は人類の堕落、人類が神様に逆らって罪を犯したことにあります。創世記の3章にある通りです。人類は神様との契約、神様との約束を自ら破って死をもたらしました。神様は明確に警告しておられました。創世記の2章の17節にある通りです。 しかし善悪の知識の木からは食べてはならない。その木から食べるときあなたは必ず死ぬと。神様はそうやって神様の警告やまた約束を守って私たちが命を得るように導こうとしておられました。しかし人類は死を選んでしまいました。創世記三章を見ますと、堕落の影響が人類だけでなく人類が支配を命じられました。創世記の一章28節に、埋めよ増えよ、地に満ちよ、地を従いよ、海の魚、空の鳥、地の上を這うすべての生き物を支配せよと。この命令はそもそもこの28節の冒頭にありますように祝福をもって与えられた命令です。しかしそれは神様の御心に従ってこそ祝福となることでした。堕落したため、この祝福をもたらす命令も呪いをもたらすことになってしまいました。創世記の三章の堕落した後に神様はこのように告げられました。海の苦しみ、人間関係の不和、また大地や自然が人類を茨のように苦しめること、そして死が支配する世界になりました。その中で神様は体を覆う皮の衣を備えてくださり、そして約束の祝福の地エデンの園から追放されました。それは罪を犯したままで命の木の実から取って永遠に生きないためでした。そしてこの罪の呪いが今なお続いています。なぜ神様はあえて苦しみを与えられるのか。私たちは痛みを覚えないと自分の深刻な状況になかなか気がつきません。もし例えて言えば虫歯の痛みがなかったら、虫歯の菌が骨を通して全身に回って私たちは命を危うくしてしまいます。辛い、また痛い思いをしないとなかなか病院に行こうとしない。自分の病や怪我に真剣に向き合おうとしないことがあります。神様は私たちが罪の問題に逃げないで真剣に取り組むために痛みや苦しみを与えられました。アダムとエヴァは実際罪のないところから罪を犯してしまったことを覚えていますけれども、受け継いだ私たちは生まれた時からこの滅びの束縛に置かれています。この世界に苦しみがあり、私たちを支えて喜ばしてくれる自然が私たちに牙を剥くのか、 その原因は人類の堕落にあります。罪の裁きとして神様は自然を滅びの束縛にいられました。感謝なことに、この、痛み苦しみの中で絶望ばかりでなく慰めや喜びや楽しみもあるのは主の憐れみです。聖書ははっきりと告げています。ロマ書の5章12節こういうわけで、ちょうど一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうしてすべての人が罪を犯したので、死がすべての人に広がったのと同様にと。そして神様は、痛みだけでなく、御言葉によって罪の現実を示されました。5章13節実に律法が与えられる以前にも罪は世にあったのですが、律法がなければ罪は罪として認められないのです。正しい神様の清い戒めがあってこそ、私たちは人と比べて良いから罪はないという次元から神の前の罪を自覚するようにしてくださいました。さらに、巫女の十字架、罪の解決には人の努力では到底及ばず、神様がご自身の巫女を犠牲にする必要があったことを、主は十字架をもって示されました。しかしその十字架でさえ、私たちが神様を信じなくても順風満帆だったらそこになかなか至らないということがあります。私自身もそうでした。なんとか自分で努力して解決しなくてはいけないんだと、恵みに耐えることは甘えだというふうに育ってきました。しかし人が乗り越えられない困難は人類に罪の現実を明らかにします。二番目に覚えたいことは、神様がこの困難に導かれたのですから、私たちは神様にあって希望があるということです。ローマ人の手紙の8章に戻っていただけますか。20節の続きから21節までお読みいたします。服従させた方によるものなので、彼らには望みがあるのです。被造物自体も滅びの束縛から解放され、神の子供たちの栄光の自由に預かります。彼らには望みがあると、自然は神様に逆らったわけではありません。神様の人類への裁きの中で滅びの束縛にいられました。しかし自然は自分たちが回復されることを知っています。ですから苦しみの中でも木々や また、動物たち、そして、天の万象も、賛美しています。第一歴代史の16章33節、32節からお見出しました。海とそこに満ちているものは鳴り届け、野とその中にあるものは皆喜び踊れ。その時森の木々も喜び歌う。主の御前で主は必ず死を裁くために来られる。イザヤ書の55章を開いていただけますか。イザヤ書55章12節、12節13節をお読みいたします。まことにあなた方は喜びを持って出て行き、平安のうちに導かれていく。山と丘はあなた方の前で喜びの歌声を上げ、野の木々も皆手を打ち鳴らす。茨の代わりにもみの木が生え、おどろの代わりにミルトスが生える。これは主の記念となり、耐えることのない永遠の印となる。自然は私たちを苦しめる部分も確かにあるんですけども、喜びの賛美を上げています。そのゆえに私たちは慰めを受けます。自然には死にある希望を明かして私たちに示す働きがあります。人類のように他の被造物は罪を持っているわけではありません。自由な意志がなければ、滅びの束縛はあっても罪はありませんので、ただ神の裁きを人類にもたらすために被造物は滅びの束縛に入れられました。私たちは自然から災いを被るときに自然を呪ってはなりません。ましてや神様を呪ってはなりません。これらは理不尽な苦しみではありません。一つには、先ほど申しましたように、罪を知らせるために与えられている苦しみですから、この苦しみも恵みです。支援記者が、苦しみにあったことは私にとって幸せでしたと明かする通りです。神様は良いお方ですから、いたずらに私たちを苦しめるのではありません。ご自身の清さに預からせようとして、ご自身の救いに預からせようとして苦しみを与えられるのです。ですから、理不尽な苦しみではありません。被造物、時に私たちがもう大変可愛くてしょうがないような小動物 を見てもそうですけども、自然にとってはとばっちりと言える理不尽な扱いは、やがて報われることを被造物は知っているんです。イエス様は空の鳥、野の鳥を見なさいと示して神様の慈しみを証ししてくれます。空の鳥を見なさい、種まきもせず刈り入れもせず蔵に納めることもしません。それでもあなた方の天の父は養っていてくださいます。あなた方はその鳥よりもずっと価値があるものではありませんか。なぜ着るもののことで心配するのですか。野の草が、野の花がどうして育つのかよく考えなさい。働きもせず紡ぎもしません。しかし私はあなた方に言います、栄華を極めたソロモンでさえこの花の一つほどにも装っていませんでした。自然は人が見ていなくてもためらわずに精一杯命を明かしします。自然はそのようにして確かに滅びの束縛があり、生きる時はわずかかもしれませんけども、精一杯生きています。精一杯神様を崇めています。私たちはその自然から学びましょう。私たちは罪のゆえに滅びの束縛に入れられていますけども、自然はそれに付き合って滅びの束縛の中にあっても希望があることを証ししているのです。今日さまざまな面で困難があります。自然によって、昨日は地震がありましたし、感染症は続いていますし、その他の、天災もあります。しかしその苦しみは、これが終わるという印、救いが近づいている印でもあります。自然の苦しみと自然による苦しみは、やがてキリストによって人類が救われる時が来る希望の印なのです。ローマ人の手紙の8章25節をお読みいたします。私たちはまだ見ていないものを望んでいるのですから、忍耐して待ち望みます。そればかりではありません。自然だけでなく、ご聖霊も私たちを励ましてくれています。同じく8章26節。同じように御霊も弱い私たちを助けてくださいます。私たちは何をどう祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言葉にならないうめきを持って取りなしてくださるのです。ですから私たちは自然とともに、また人ともに、救いの完成のために生みの苦しみをしています。8章22節。私たちは知っています。被造物のすべては今に至るまで共にうめき、共に生みの苦しみをしています。この世界は苦しんでいます。 そして救いをいただいた私たち生徒も苦しんでいます。しかし神様は罪と死から解放される新しい世界のために素晴らしい計画を立てておられます。神様は私たちをご自分の子にしようとあらかじめ定め、御子の血による贖いを与え、永遠の命へと私たちを約束してくださいました。肉の生涯は罪ゆえに苦しみを受けて、そして死に向かっていきます。しかしロマ人の手紙の8章23節読んでください。それだけでなく、御霊の発報をいただいている私たち自身も子にしていただくこと、すなわち私たちの体が贖われることを待ち望みながら心の中でうめいています。救いを約束された私たちクリスチャンも、事故や事件や戦争や様々な被害を受けます。病や感染症にもかかります。しかし生徒たちが苦しみに遭うのは罰せられるためではなく、清められるためです。私たちは救われています。そして救いを明かしするために、御子も苦しまれたように、苦しみの中で救いを完成していくのです。第一テサロニケ5章9節第一テサロニケ5章9節神は私たちが身怒りを受けるようにではなく、主イエス・キリストによる救いを得るように定めてくださったからです。確かに地上、そしてこの世を支配するサタンが猛威を振るっています。私たちを絶望に、そして罪に陥れようと暗躍しています。しかしこのサタンの働きも苦しみも神様の許しのもとにありますから、神様にあって勝利と解決があるのです。私たちは滅びの苦しみではなく生みの苦しみをしていることを覚えましょう。そして主にあって全てが最善となることを覚えていましょう。これからのち、終わりの日の裁きはもっと苦しい時代になると教えられています。しかし暗くなるほどに、苦しみが増すほどに、夜が深まった後に夜明けが近いように、救いの夜明けが近い印でもあります。私たちは罪の裁きが恐ろしいことを知っていますけれども、しかし救いがあることを知っています。今私たちは地上の苦しみを何とか減らそうと様々な対策を施し、また研究が進められています。地上の苦しみの解決に熱心であるならば、永遠の裁きに対する対策はもっと熱心にあるべきです。私たちを滅びに定める罪からの解決のために、もっと熱心になり、もっと警戒していきましょう。罪を放っておくことは、感染症に対して無防備であることよりも危険なことですね。 そして神様はキリストの贖いというどんな優秀なワクチンや治療薬にもはるかに勝る解決を与えてくださっていますから、私たちはそれを広めていきましょう。お願いいたします。天の父様、苦しみが罪の現実とまた解決の必要を明かししています。自分の命を考えることができ、また永遠の解決を私たちが確信して伝えることができますように、どうか導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。